ネットラジオ版アンジンモンド。こんにちは、山も山です。この番組はブログアンジンモンド、浄土真宗の信心についての音声版として配信をしています。今回は第38回目です。今回は質問箱にいただいた質問について話をします。一度読みますと、念仏はやっぱり真面目に真剣に唱えないとダメだと思ってしまうのも結局本願を疑っていることになるのでしょうか、という質問をいただきました。で、質問箱に、回答で最初書いてますのは、どう唱えたかによって念仏それ自体が何か変わると思うのは疑っていることになります。それは念仏を冷凍食品のようにレンジで解凍温めをしないと食べられないもののように考えるからですと、こういうふうに書きました。こういう質問をされる方はですね、やっぱり念仏を日頃唱えておられるから出てくる質問だと思うんですね。何万ダブ何万ダブとこう日頃唱えてはいるんだけれども、こう念仏唱えてもね、あんまりこうありがたいような気もしないし、そういう助かったみたいなこともないしと、そういう時にですね、やっぱりこう真面目にね真剣に唱えないとダメなんじゃないかなと、もっとね真剣に唱えないとこうお救いとかねお助けということにはそういう身にならないんじゃないかと、こういうふうに思われるわけですよね。で、それってこうあじゃこじゃとこう自分の方で考えるのも、で考えてるのがこれ結局こう本願を疑ってるっていうのはこういうことにな疑ってるっていうことになるんでしょうかと、こういうようなことで質問されたと思うんですね。で、確かにそれも疑いといえば、結論から言うとね、回答のとこにも書いたんですけど、疑いなんですね。で、なんでかっていうことについて、冷凍食品のように思ってるんじゃないですかっていうことを、書いたんですけども、これ何て言うんですかね、この何万打仏唱えておられるっていうことは、多分なんで何万打仏なんですかっていうことを、すでにご法話やあるいは本などでですね、聞いてあれ読んで知っておられるから唱えておられるんだろうと思うんですね。で、確かにこの南無阿弥陀仏というのはですね、この阿弥陀仏がこう本願を立てられてですね、全ての人を救うために、このどうやったら助けられるかということで、私を助けるためにこうの働きとしてね選ばれたのがこの南無阿弥陀仏という、これは行とね仏教で言うんですが、南無阿弥陀仏という行なんですね。で、その南無阿弥陀仏というこの念仏一つ、これが阿弥陀仏の選ばれた行、この行法といいますかね、助ける働きがこの南無阿弥陀仏なんだと。で、そう聞いておられるから南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と唱えておられるんだと思うんですが、ですがね、やっぱりこう唱えておってもですね、なんともこの、味がないと言いますか、ただ唱えとるだけなんだけど何にも起こらんのだけど、やっぱりこのなんかねこう親鸞聖人がおっしゃってるような南無阿弥陀仏と私の唱えてる南無阿弥陀仏ってなんかこう違うんじゃないのと、こういうふうに思われるところからこういう、質問が出てくると思うんですね。で、確かにですね、この南無阿弥陀仏ってこう唱えますと、これはただの声でないかと。で、今ねこうやって聞い取られる方からするとお前の声でないかと、こういうふうに思われる方もあると思うんですが、実はこの南無阿弥陀仏っていうのはこう私を助ける働きと言うんですが、これは 本当にまあその言葉通りそうなんですね。ところがこうやっぱりですね、こう回答のところにも冷凍食品みたいに思ってるんじゃないかっていうことを書きましたけども、まあこれはまあ、私もまあそう思ってたんですね。まあ冷凍食品ってね、今、スーパーでもコンビニでもね売ってますし、しかも最近はまあ冷凍技術のまあすごい発達によってですね、まあ一昔前に比べるともう味が格段に良くなってますよね。だから特にね、まあコンビニなんかはその冷食に今すごい力を入れてて、まあ何でもあるぐらいな勢いになってますよね。もうお好み焼きとか、あるいはこの焼きそばとかね、あるいはパスタとか、揚げ物とかね、まあチャーハンとかね、まあ何でもありですよね。実際まあ私も最近のってね、どんなんかなと思って食べたことありますけど、まあ本当ね、ちょっと自分が作るよりもうまいなっていうぐらいにもうはっきりなってるわけですよね。ところがまあこの冷凍食品っていうのはですね、確かに工場で調理されて一回完成してんですね。完成してるんですけど、じゃあ完成品だから言ってね、お店で買ってその場でガブって食べたら美味しいかって、全然美味しくないですね。もうカチカチですよね。それはまあ冷凍食品ってそういうもんなんですよね。一回まあ今だったらだいたい電子レンジで5分とか6分とか、温め直しして、そんでやっと出来上がった状態に近い状態になって、温かくしてまあ食べることができると、まあこれがまあ冷凍食品っていうもんなんですね。まあそれはもちろんね、工場で調理したものをまあ出来上がった状態になってますからね、それそのまま食べたらまあそれは美味しいんでしょうけどね、それは出来たてですから。まあですがまあ輸送のため、あるいは保存のためにまあ冷凍技術っていうものが使われて、まあそれがあるからまあ全国、まああるいは津々浦々ね、あるいはいつだいぶ前に作られたもんでも、出来たてみたいなものが電子レンジで温めるとまあ食べることができるっていうのが、まあ冷凍食品の便利なところですよね。だからこのなんかね、南蛮陀仏というのはですね、もう阿弥陀仏成仏されたのはもうすでに10光の昔ですよと、10光の昔にすでに完成したんだと、まあこう聞くとね、何て言うんですかね、まあ、ちょうどこの冷凍食品の工場でできたみたいな、そんな風にこう思っちゃうんですよね。だけど私のもとに届けるために一回こうね、圧縮しっていうかね、そういう届けるための携帯にするためにも冷凍すると。で、冷凍して届けられてるんだけど、その冷凍したまんまではまあ食べられないと。だからまあパッケージにね、美味しそうな写真載ってるんですけど、カパッて開けたらね、袋を開けたら写真とだいぶ中身違うんですよね。まあそれは凍ってるから当然なんですが。で、そういうような感じで、お醤油とかね、あれは親鸞聖に書かれてる南蛮陀仏はすごいね、まあその食べ物で言ったら美味しそうだと。なんか匂いまでしてくるような感じがすると。ああ、いいなと。私もそういうの欲しいな。そういう身になりたいなと思って、カパってね、自分でこう袋を開けてみるとね、ちょうどこれ唱えてみるとみたいなもんですが、そうすると、なんかこう、だいぶパッケージと違うね、カッチカチのなんかね、匂いもしない冷たいのがこう出てくると。こんなようなのが多分そういう念仏に対するこう印象っていうかね、 まあ私も昔そう思ってたんですよ。なんかね、お醤油を飲むとすごいなんかありがたいことだぞと、まあ、あれはすごい働きだぞみたいなことが、まあ、説かれてあるんですが、じゃあいざね、実際こう自分がね唱えてみますと、まあちょうどね、こうパッケージの写真と冷凍食品みたいな、あるいはまあパッケージの写真見てるだけみたいな、そういうような感じなんですね。味も匂いもしないし美味しくもないと。 まあ、いわまあお念仏で言えばありがたくもないと。で、そういうようなもんに思うので、じゃあその時ね、人間何思うかっつうと、はあ、なんか違うんだなと。分かりましたよと。まあ、これはまあいわゆる冷凍食品における一手間かけないといけないんだと。つまり解凍法みたいなもんがあるんだと。解凍ってまあね、凍ったの解くっていう、あっちの解凍ですけどね。なんか解凍法があるんだろうと。ね、それをこう加えると、たちまちね、こう本願成就した時のその働きがね、私の目の前にパッとこう立ち上がるみたいなね、こういうような、考え方をこうしてしまうんですね。だからその時にね、何をこうキーワードっていうか、キーワードっていうかね、何によってそれが、回答されるのかっていうふうに考えると、やっぱりそれが質問にあったようなね、真剣に唱えないといけないんじゃないかっていう、これは自分の唱え心なんですね。で、真剣に唱えなければ、あるいは真剣に唱えたら、きっとこう南無阿弥陀仏はね、本来のね、そういう働きをね、こう目の前に私にね現れてくださるんじゃないかと、まあこういうような、まあふうに、まあ考えるというか、まあ昔からみんなそういうふうに考えてたわけですね。だから、唱える心とか唱える回数っていうことを、まあ気にするわけですね。だけどそれは、もしそんな南無阿弥陀仏だったらね、私の方でやっぱりね、一手間加えないといけない南無阿弥陀仏になってしまいますから、それでは往生の行にはやっぱならないんですよね。ですから、親鸞聖人はですね、この念仏についてね、主著である教行信証ね、教行証文類の中で言うと、行間ですね、行文類に詳しく書かれてるんですが、まあ、そこにですね、どう言われてるかっていうと、注釈版、浄土真宗聖典注釈版で言いますと、186ページですね、にありますけど、こういうふうに言われています。明らかに真ぬ。これ、梵鐘自力の行にあらず、故に不衛光の行と名付くるなり、大小の商人、住居の悪人、皆同じく等しく、千尺の大崩壊に帰して、念仏成仏すべしと。まあ、こういうふうに言われてます。まあ、これは まあ、念仏というものはどういうものなのかということを、まあ、いろいろなですね、方の、まあ、七高僧のね、書かれたものを、引かれてですね、ずっとこう、まあ、論証する形で書いた、その最後にね、部分のとこで書かれているのがこの文章なんですね。で、明らかに真ぬっていうのは、今まで挙げた、まあ、経典や、あるいは七高僧方の書かれたもので、これでまあ明らかに分かったことだと、明らかに知らされたと。何かっていうと、これ、梵鐘自力の行にあらずと。梵鐘ってのは、梵は凡夫ですね。鐘は、聖者、聖者って書きますけども、だから凡夫も、あるいは悟りを開いたような聖者もですね、が唱えても、これは自力の行ではないんですよと。まあ、自らの計らいによってですね、それをまあ往生の行にしようっていう、そういう行ではないんですよと。ならそれは、だからこの故に不衛光の行とも名付くるなりと。で、不衛光の行ってどういうことかっていうとね、衛光差し向けない行ってことなんですが、これはですね、念仏以外の行っていうのは、もともとですね、例えば布施とかね、自戒とか、まあ、いろんなこう行っていうのあるんですが、これらの行っていうのは、もともと、この世で悟りを開くための行なんですね。だから、いくらね、こう、布施をしたと、戒律を守った。で、これ何のためかっていうと、もともとは、 この世で悟りを開くための行なので、従いましてこの一生懸命やることによって得られる結果っていうのはこの世で悟りを開くっていう結果なんですね。だから一生懸命やったからといって、じゃあそれで浄土に往生するか言ったら、浄土に往生するための行ではないので浄土往生しないんですね。じゃあどうするかっていうと、浄土に往生したい人はそれらのね、もともとはこの世で、悟りを開くための行を浄土往生の行としてこう転換していくわけですね。そのためにまあ阿弥陀仏なら阿弥陀仏にこの行をエコーするから、エコーの行、まあ、これを自力エコーの行っていうんですね。まあそれに対してですね、この南無阿弥陀仏っていうのはね、もともとね阿弥陀様がこの選ばれた行なんですけども、それも浄土に往生して仏にするっていうための行なので、最初からねもう成り立ちが違うんです。だから不エコーの行っていうのはですね、もちろんあの阿弥陀様の方からエコーされるっていうことで弥陀エコーの行ということで、私の方から言えば不エコーということなんですが、まあ今説明しましたような言い方ですると、あの私の方から言うとね、そういういちいちもともとそうではない行を、つまり浄土往生のための行ではないものを、転換する必要はないっていう意味で不エコーの行っていうふうに言うんですね。まあこれちょっとね、あの考え方としてはこう同じなんですね。つまり南無阿弥陀仏と唱える、私がこう唱えている、また唱えさせられているんですが、本当はそうなんですが、ところがこれっては往生できんっていう、だから往生するためにこう転換させないかんっていうふうに思うのが、これがこの不エコーの行をこうエコーの行と思ってしまってるっていう状態なんですね。つまりこの南無阿弥陀仏これ一つで浄土に往生させてみせるということでね、阿弥陀仏が私にこう差し向けられてるんだっていうふうにまあ思えないので、この南無阿弥陀仏をこうどうしようと、そうだと浄土往生のために差し向けようっていうふうにするのがこうエコーしてるってことになるんですね。そうじゃないですよと、そうじゃない、不エコーの行なんですよと。なんでかと、自分の計らいを持ってなんかこうどうにかしてやるっていう行ではもともとないんですと。阿弥陀仏が私を助けるために、南無阿弥陀仏となってくださったという、そういう行なんですよということを言われてるんですね。だから大小の小人、住教の悪人、だから大小っていうのは大乗仏教、小乗仏教の、小人、まあ悟りを開いた人もですね、あるいは住教の悪人というのはですね、悪人でも罪の重い人でも、それほどじゃない人でも、まあ要は悪人ですよね、そういう人でもですね、だからこう聖者は聖者でですね、やっぱこう自分が今までやったこう善を、頼みにするんですね。悪人は悪人もですね、どっちの罪が重いんか軽いんかってこうお互い言ったりするんですが、そういうことをする必要はもともとないんですよと。で皆同じく等しく千尺の大崩壊に帰して念仏成仏すべしと、皆同じく等しく千尺の大崩壊っていうのはですね、まあ、海のように広い、功徳を持った、まあ、この南無阿弥陀仏をですね、千尺の本願をに、記入して、まあ、入って念仏して成仏するべきなんですよと、こういうふうに言われてます。だからまあこの善をする人はですね、やっぱり自分の善をまあこう頼みにして、それでなんとかしようと。で悪人は悪人でね、こんな悪人でいいんだろうかと、あるいはまあ軽くならなきゃなんないんだろうかとか、 まあ、あるいはまあ人を見てね、あんな悪人は助からんとか、自分はまだマシだと思ってみたりとかするんですが、これね、戦略の大崩壊って言われますようにですね、この本願のお働き、南蛮陀仏のお働きっていうのは、ちょうどこう海のようなもんでありまして、私が何々、つまりちょっといいことした、悪いことした、悟った、あるいは真剣にしたっていうことを、まあ関係なくですね、ちょうどこの川の水が海に入ったらみんな一味になるようにですね、等しく救うっていうのは、そういう救い方をしてくださるんですね。だから南蛮陀仏で救うっていうのは、この私の唱え心とか、あるいはこう回数とかによらずにですね、これ一つで救うっていうぐらいの大きな働きが、この南蛮陀仏の念仏なんですよと。ですから、まあ有名なね、「歎異抄」では親鸞聖人のお言葉としてですね、私は法然上人からこう聞いたということで、ただ念仏して弥陀に助けられ参らすべしと、こう私は法然上人から聞きましたと。まあこう言って、それを信ずる以外には別の司祭はないんだと、こう言われてるんですね。で、それをまあ親鸞聖人はそのように聞いたと。で、それを聞いたということを受けて、まあ同じくね、「歎異抄」の別のところではですね、親鸞聖人のお言葉として、ただ念仏のみぞ誠にてお話しますと、ただ念仏だけが誠でございましたと、その通りでございましたというふうに、言っておられるというところなんですね。ですから、まあ、ただ念仏っていうのは、まあ、要は私の計らいとかですね、そういうものを入れないでも、南蛮陀仏はそれ一つで助ける働きがあると。だからまあ最初のね、冷凍食品みたいに思っとるというあれで言うとですね、まあ本当に要は生ものなんですね、南蛮陀仏は。生きてるわけです。調理済みとかそんなんじゃなくて、本当にね、生きたそのまんまは、私のところに来て届いて働いてくださっとるというのが、この南蛮陀仏なんですね。まあ調理済みでもね、冷凍でもないんですよ。生ものなんですね。生もの言うとなんか生臭く感じるかもしれませんが、つまりまあ本当にね、今現にこうは働いてくださっとるというのが、この南蛮陀仏ということなんですね。だからこの南蛮陀仏は私を助けるもんでございますから、助けるっていうね、お呼び声でございますから、私がこう真剣にとかですね、あれはなんか努力してとかいうことを、加えなきゃならんと思っとるのが、まあこの計らいというか疑いなわけでございますから、これが私を助ける働きなんだと。あるいは南蛮陀仏は私を呼んでくださってる声なんだと、まあ、いろいろ言い方はありますが、そう聞いて、疑いなく唱えると。これがまあ念仏っていうものなんですね。ですからまあそういうなんかしなきゃならないかっていう、こうそれはまあ疑いですから、まあそれはまあ捨ててですね、念仏成仏すべしと親鸞聖人おっしゃってますから、そのように、念仏して念仏成仏のみになってもらいたいと、こう思います。それでは今回はこれで終わります。この番組を聞いての、質問、あるいは、感想などございましたら、ブログ按針問答の、まあ、コメント欄、または、質問箱の方でも質問を受け付けてます。また、メールにも、受け付けてますので、そちらの方にお願いいたします。それでは今回はこれで終わります。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。ありがとうございました。